こんにちは、ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間の一枠は那覇市立半田川図書館からのお知らせです。今日は松村剛さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もいろんな新しい本を持ってきていただいたんですけれども、まずは一般書からどんな本が入ってきてるんでしょうか。
はい、一般書からは石井ゆかりさんという方が書かれた、はい、子供の自分に合う魔法っていう本なんですけど、うん、大人になってから読む児童文学っていうサブタイトルがついてるんですけれど、はい、今大人の方向けに、児童文学とか絵本の読み聞かせとかが、うん、読むのが流行ってたり読み聞かせするのがすごい流行ってるんですね。はい、半田川図書館でも大人の方向けの読み聞かせをやりたいなって思っているのが企画中なんですけれど、これはその大人の方が大人になってからこそ読んでほしい児童文学とか絵本を紹介している紹介の本になっています。
本の紹介の本ってことですね。
本の紹介の本、ちょっと滑舌悪なんかかみそうなんですけど本の紹介の本です。
ちょっとね、見せていただいたんですけれども、あ、懐かしいって、こんな本を読んでたなとか、あ、なんかこれ読んだ覚えあるなとか、あ、こんな本もあるんだということで、いくつかありますね。
そうです、結構いっぱい有名な本が載ってるので、子どもの頃読んだ本とか、読んではいないかもしれないけど目に入ってた本とかいっぱいあると思うので、また大人になってから読むとまた感想とか、発見も全然違うと思うので、ぜひこれをきっかけにまた新しく読み直してほしいなと思います。
はい、なんかお母さんとかお父さんがお子さんに、ね、読み聞かせをしたり本を紹介するときにも良さそうですね。
そうですね、ここから選んで、子どもの向けにやってもらうのもいいと思います。
はい、参考にしてください。子どもの自分に合う魔法という石井ゆかりさんの本が入ってきてます。そしてもう一冊、これは注目の作者ですよね。
そうですね、これ自分が村田沙耶香さんの消滅世界っていう本なんですけれど、うん、村田沙耶香さん名前聞いたことあるかなと思うんですけど、実はこの間コンビニ人間っていう本で芥川賞を取った方なんですけれど、うん、自分はこの人がもうずっと前から目をつけてた方なので、そう、自分の目は間違ってなかったっていう感じなんですけれど
嬉しさもひとしおだったんじゃないですか。
はい、よっしゃ、三鷹俺先やってて読んでたよっていう感じなんですけれど、はい、もう作家で十分注入あって食べていけるのに、うん、社会とのつながりを持ちたいということで、うん、ずっとコンビニで働いている作家さんなんですけれど、うん、やっぱ考え方とかがすごい独特で、うん、もう未来を予見させるって書いてるんですけれど、いろいろちょっとエンターテインメント的に読みやすいっていうわけではないんですけれど、はい、それでも、読んでいただくと面白いと思えるような、ちょっともう説明難しいんですけれど、とにかく読んでほしい作家さんの話ですね。
なんか今回受賞した芥川賞を受賞したコンビニ人間、なんかものすごい濃い内容らしいですね。
そうですね、とっても濃くて、ちょっとハッピーエンドとかっていうのではないんですけれど、読んで、ああすごい面白かったなって読み応えがあるような、今特にミステリーとかライトな感じのキャラもののお話が流行ってて、そういうのばっかり売れてたり読まれてたりするんですけれど、ああいうふうな芥川賞取るような村田沙耶香さんの本読んで面白いと思って考えてる時間を持ってくれたらいいかなと思っています。
村田沙耶香さんの本で松村さんがこれも良かったんですよっておっしゃってた本がありましたね。そ
うそう、これの一個前、消滅世界って一個前なんですけれど、はい、殺人出産っていうのがあって、はい、子供を10人産んだら1人殺していい、まあ、その子供じゃなくてもいい、別の誰でもいいんですけれど、うん、殺していいっていう権利が与えられるっていう、ちょっと考えさせられると SF なんですけれど、もうこの人を殺したいっていう人がいたら子供を10人産んで、よし殺す権利生まれて持ったから、じゃああの人殺そうっていうことができる世界のお話なんですよ。
なんかすごいブラックですね。
ブラックなんですよ。ブラックをなんか淡々とライトな感じで描いてるので、とっても暗い気持ちにはならないんですよ。読みやすいんですけれど、なんかちょっと考えさせられるお話で、
本当にこれでいいのとか、
そうなんですよ。
なんでじゃあ10人も命を生み出したのに1人を殺したいと思うのとか、
そう10人産んだからもう1人ぐらいいいんじゃんって政府が法律で決めてるみたいな感じの世界なんですよ。
また怖い世界観ですね。
怖い話なんですよ。
いやでも本当に、まあ、賞を取ったからではなくて、やはりこの人の世界観というのはどんな感じなのかなとか、何を訴えたいんだろうというのは注目ですね。
注目です。もうどんどん読んでいきたいなと思ってます。
はい、はい、松村さんも推してます。消滅世界、これは、半田川図書館に現在所蔵があるということですね。はい、村田沙耶香さんの著書です。さて児童書なんですが、どんな本でしょうか。
今回紹介したいのは一日〇〇一日昆虫というシリーズっていう 絵本なんですけれど、うん、子供が1日変身してみたらどういうことになるだろう、うん、多分1日昆虫になってみたいなと思ったら1日セミになってみたらどうなるのかなと思って、セミになってよしだったら、あでも1週間で死んじゃってもう動けないよとか
確かに、
そうそう、で1日でホタルになったらなんかみんなとしてお尻光らせて綺麗になれるとか、1日昔話っていうものとか、桃太郎になったら桃で流されてるうちに溺れて気分悪くなっちゃうよとか子供が1日何になってみたらこんなことになるんじゃないかなっていうのを可愛いやと面白い話でやってます。もうとっても読みやすくて、本当にあのお笑い芸人さんの、
はい、
そうクリップネタみたいな感じで読みやすくて楽しい本になってますので、はい、
そうですね、
それの新しい1日昆虫というのも出てますので、はい、よろしくお願いします。読んでみてください。
これ面白いシリーズですね。なんか子供たちにものすごく人気があるみたいですね。
子供人気でもうずっと棚にあればすぐ借りられる感じで、今日もう無理やり予約して取り置きして、
ありがとうございます。
そうもう持ったらすぐ返さないといけない感じです。
あの少し私も見せてもらったんですけど、あるかもしれないですね、子供たちの、ね、こういう想像の世界で。
そうですね、
何ないだったらこんなだはずとか、
そう多分自分たちも子供の頃1日なんか鳥になってみたら飛んでみたいなとか思って、うん、飛んで東京タワーまで行ってみたいとかって考えてたことがあると思うんですけれど、うんうん、それをちょっと面白くしてる感じの絵本です、はい、のシリーズです。
で松村さんのおすすめが一日昔話
が、そう自分とってもおすすめなんですよ。ピノキオになってみたら、桃太郎になってみたらあれなんだけどとか、ピノキオになってみたらと、あすいません、ちょっと案外腹が高くてかっこいいんじゃんみたいな感じとかそう、かぐや姫になったらギリギリ危なかったっていう、
はいはいはい、
特になんか
確かに
そう、特にこれなんかお笑い色が強い感じでとっても自分これが好きですね、一番好きです
オチはちょっと皆さん楽しみにしててねと、ね、いうことです。はい、一、はい、日まるシリーズ、福部明弘さん作、川島七恵さんの絵で PHP 出版から発行されています。さあそしてですね、失礼しました、反対側図書館なんですが、視聴覚資料もいろいろありまして DVD と CD を今日は持ってきてもらいました。
はい、今回紹介したいのがですね、沖縄の怖い話、旧盆の時期に毎年沖縄のテレビでやってるんですけれど、うん、これの DVD 化ですね。これ今現在1巻から5巻まで出てて、これもう出た今年出たばっかで新しい全部シリーズなんですけれど、うん、自分はもう怖い話大嫌いなので絶対見ないんですけれど、子供に大人気で、
はい、
大人の方向けの DVD なんですけれど、うん、もう子供ばっかり、特に小学生の子供ばっかりが借りていく DVD です、はい、
不思議世界とか怖い話とか好きな世代ですよね。
そうですね、
沖縄の怖い話 DVD で1巻から5巻まであるということです。はい、そして CD がこれ松村さんおすすめということですが、はい、
ジャズ&ビートルズの1巻2巻なんですけれど、ビートルズの名曲をジャズ風にアレンジして、うん、女性の、セクシーな感じのボーカルでしっとりとして歌い上げられている感じの曲で、ビートルズ元の曲がいいのでそれをさらにジャズにアレンジすると、うん、とてもいい感じで BGM としてもいいし、うん、車のドライブのお供とかにとってもいい感じで聴けると思います。
なんかあの読書のお供にもいいっていう話
です
ね。
読書のお供にちょうどいいです。
はい、皆さんぜひ休日とかね、少しゆっくりしたいなという時に聞いてみてくださいね。はい、CD はジャズ&ビートルズ1巻2巻入ってきているということです。さあここまでですね、反対側図書館に入っている本のお話伺いましたけれども、松村さんの思い出の一冊についても教えてもらえますか。
自分が今回おすすめした思い出の一冊はズッコケ3人組のシリーズですね。もう多分もう40歳前後の人たちはみんな一回読んだことあるんじゃないかなと思うんですけれど、うまくな、勉強はできないけどうまくな子とか、
うん、
優しい子とか頭のいい子、運動はできない頭のいい子の3人組がいろんな冒険をするお話で、もうこれ50巻まで出てるんですよ、うん、
すごいですね、
出てたんですよ。幽霊と戦ったり、
はい、
探偵の、事件が起きた探偵の真似事をしたり、うん、あるいは本当にタイムトリップしたり、自分たちで学校で株式会社みたいなのを作ってやったりとか、うん、本当にファンタジーから現実的な話までこの50冊の中全部含まれてて、子供の頃はもう友達と一緒に交代したりしながら、おすすめやったりしながら全巻制覇していました。
でもなんか個性豊かな3人組がいろんなことやるじゃないですか、はい、いろんなことに出会ってちょっと憧れましたね、自分もこんなことあったらいいのにみたいな、
はい、 自分もこんな冒険したいなと思いながら、本当に友達と一緒にちょっと真似事みたいなのもしてました。
あ、はい、本当にじゃあ本自体も好きだったけれども、そのそれにまつわる思い出っていうのもあるわけですね、いっぱい、はい、そうですか。で、このずっこけ3人組、子供時代にの、お話が50巻で、ずっこけ中年3人組ですか。
はい、中年になってるのもあるんですよ
大人になってから、
大人になっても本当におっさんになってからですね
でもなんか3人まだまだ仲良くて、
まだ仲良く、今ずっこけ中年3人組で1巻から10巻まで、本当に ずっこけ中年3人組エイジ41から始まって、はい、毎年1年ごとに出していって49まで行って、50になったら今度また熟年ずっこけ、熟年3人組っても始まってるんですよ。どんどん作家の方が生きている限り続いていくんじゃないかなと楽しみにして、
こういう風にしてあの成長していく物語も面白いですね。
面白いですよ、
ね、あのぜひあのご注目ください。でずっこけ3人組ですけれども、那覇市立図書館には全部
揃ってます。
揃ってる。
もうちょっとさすがに昔の本なんでボロボロなんですけれど、
ね、あの読んでみてください。松村さんの思い出の一冊でした。さて、那覇市立図書館各館では毎月いろんな特集を組んで本を紹介しているんですが、反田川図書館今月はいかがでしょうか。
今月は9月1日の防災の日に合わせて防災の特集をしています。ちょうどといったらなんですけれど、台風で北海道とか岩手とか大きな被害が出たり、九州の方でも大雨洪水でいろんな方くなられた方がいたりとかして、沖縄でも昨日から一昨日からかな、台風の影響で大雨で土砂崩れた子も来ているので、沖縄ではちょっと防災に対する意識が低いところがあるので、これをきっかけに、防災について考えてもらおうと思って今いっぱい本を集めています。
はい、どうしてもなんか沖縄台風が多いので、台風に対する意識はね
強いんですけれど、
それ以外がちょっとまだ
そうですね、地震とかについてちょっと意識が低くて、地震も沖縄で大きいのあるよっていうふうに言われてはいるんですけれど、はい、それでもやっぱり防災グッズとか準備してないことが多いので、
はい
はい、意識を高めてもらおうと思って地震の本とかも集めています。
はい、防災って一体何だろう、じゃあ何を準備したらいいんだろう、まあ、いろいろね、あの考える角度あるかと思いますが、これを機会に、防災の日を機会にですね、あのお宅の防災について考えてみてくださいね。
はい、
そしてですね、お話し会もあるんですよね。
はい、反田川図書館は毎年第2第4土曜日の11時からお話の部屋で絵本のや紙芝居の読み聞かせ、そして折り紙などの工作も行っています。30分ほどですので、もう小さい子から小学校低学年中学年ぐらい向けの子の話し会なんですけれど、高学年の子も来たりするので、ぜひ足を運んできてください。
はい、で、赤ちゃん向けの読み聞かせもあるんですね。
はい、第2第4水曜日の11時から今度赤ちゃん向けの0歳から3歳児ぐらいまでの向けの赤ちゃんの読み聞かせも行っています。赤ちゃんからの話を聞かせてあげると発達にもいいそうなので、ぜひご覧ください。はい、こちらちょっと予約制なので、あらかじめ図書館にお電話して予約取られてください。
はい、赤ちゃんに対する、読み聞かせは第2第4水曜日の午前11時からですね。
はい、
これは予約制、
これ予約制ですね。
はい、ご注意ください。はい、そして、幼児っていうんでしょうかね、赤ちゃんよりもちょっと大きくなったお子さん向けの読み聞かせもあるんですね。
はい、赤ちゃんが大きくなって定例の話し会に来るほどは大きくない4歳児から6歳児までのちょっと狭間の子のお話し会もやってっていう要望があったので今年から行っています。これは月の第1水曜日だけなんですけれど、
はい、
ちょうど昨日なんですけれど、はい、あったんですけれど、これも11時から、行っておりますので、これは予約とかありませんので、ぜひ4歳から6歳児までのお子さんのお持ちの方いらしてください。
はい、毎月第1水曜日4歳児から6歳児ぐらいまでということですね。はい、ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんが読むのよりはもうちょっと優しい感じのがいいかなとかっていう感じですかね。
はい、
はい、あのお父さんお母さんもね、ぜひ参加してみてくださいね。あの本を選ぶね、またあのいい機会になるかもしれないですね。
はい、
で反田川図書館なんですが、何時から何時まで利用することができるんでしょうか。
反田川図書館は、平日の月曜日から木曜日までが9時半から7時まで、金曜日がお休みなんですよね。で土曜日と日曜日はちょっと1時間だけ早く閉まって6時までになります。
はい、
であと祝祭日と毎月第3水曜日はお休みになって、第4第3水曜日はお休みですね、失礼しました。
はい はい、お休みの日もありますのでね、金曜日が毎週お休みの日ですよね。で毎月第3水曜日、そして公休日が休館ということになりますので、どうぞ皆さんお気をつけくださいね。これから読書の秋もやってきますからね。
はい、はい、そうです、涼しいのでぜひ来てください。
はい、はい、何かありますか。
はい、実はですね、今昨日からの大雨のせいで、はい、利用者がもう全然来てないんですよ。でも新刊社も今9月の頭でいっぱい出しているので、うん、雨で来にくいと思うんですけれどぜひ足を運んで見ていただけると嬉しいなって感じです。今ならもう本選び放題ですので。
そうですね、今チャンスですね。
チャンスです。ぜひ来てくれ。
いろいろと図書館の司書の方に教わる機会でもありますよね。
そうです、今だったらもう何でも時間いっぱいあるのでぜひ対応させていただきます
ということですので、今チャンスです。雨だからということですけれど、成功読とかって言いますが、
そうですね、
そのためにもね、いい本をまた反対側図書館で借りてみてください。
雨だからこそ来てください
松村さんのおすすめの一冊もいっぱい紹介してもらえると思いますので、
もう時間をかけてお紹介しますので
利用してくださいね。
利用してください。
はい、那覇市立反対側図書館からのお知らせ、今日は松村剛さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。